自然が生きる、人が輝く、交流の町胎内、新潟県胎内市、四方胎内、2025年9月1日号、ナンバー461をお届けします。主な内容、胎内市20年の歩み、特集、有害鳥獣対策、広がる被害を防ぐために、市民のニーズをかなえる障害学習施設の内容と望ましい設置場所は大切に考えている視点。表紙の写真は長池憩いの森公園、令和7年チューリップフェスティバル会場の菜の花畑に表現された胎内市政20周年の文字です。市政20周年記念、平成17年9月1日合併、胎内市。胎内市20年の歩み。平成17年9月、中条町と黒川村が合併して誕生した胎内市は、今年で20年目を迎えます。新しい胎内市となってからの20年間を振り返るとともに、これからも自然が生きる、人が輝く交流の町胎内を基本理念とした町づくりを市民の皆さんとともに進めてまいります。平成17年9月、旧中条町と旧黒川村が合併し、胎内市が誕生。平成18年1月、坊城館跡、古館館跡が国の史跡に指定。3月、胎内市合併記念式典を開催。写真1、市の花、チューリップ、木、松、山帽子、鳥、山セミが決定。写真2。平成19年8月、農林水産物処理加工施設、胎内高原ワイナリー竣工。平成21年4月、デマンドタクシーのれんす号の運行開始。イラスト3、防災行政無線の運用開始。平成22年4月、観光交流センターがオープン。胎内検定マスコット、ヤラニャン決定。芝橋小、本庄小を統合し、胎内小学校が開校。平成23年4月、胎内市ファミリーサポートセンター開設。10月、胎内スポーツフェスティバル初開催。米粉フェスタ in 胎内初開催。平成25年4月、黒川賞、鶴岡賞、大長谷賞を統合し、新たな黒川小学校が開校。黒川地区保健福祉施設ニコラク胎内がオープン。平成26年4月、若宮保育園、芝橋保育園、本庄幼稚園を統合し、中条健やか子ども園が開園。私立海市国際高等学校が県内30年ぶりの全日制高校として開校。平成27年4月、木の戸地区交流施設がオープン。新しい学校給食センターが完成し、運用開始。平成28年4月、胎内市美術館竣工。写真4。5月、胎内市総合体育館プレスポ胎内の一般利用を開始。写真5。 平成30年4月、新潟食糧農業大学体内キャンパス開学。7月、JR 羽越本線中条駅、東西自由通路、橋上駅舎及び西口駅前広場の使用開始。写真丸6。平成31年2月、城の山古墳、国史跡指定。令和3年4月、樽ヶ橋遊園リニューアルオープン。写真丸7。令和4年7月、社会人アメリカンフットボールチーム、体内ディアーズがホームタウンを体内市に移転。写真丸8。9月、体内市及び村上市沖が再エネ海域利用法に基づく促進区域として国の指定を受ける。令和5年3月、日本海東北自動車道体内スマートインターチェンジ開通。令和6年12月、洋上風力発電事業の公募専用計画が国の認定を受ける。令和7年4月、防災行政無線の再整備。7月、胎内市立中条小学校新築校舎竣工。写真丸9。市政施行20周年記念式典を開催します。日時、11月1日土曜日午後1時から3時。場所、胎内市産業文化会館。第1部式典、第2部アトラクション。詳細は決まり次第お知らせします。特集、有害鳥獣対策、広がる被害を防ぐために。本市では熊が市街地で目撃されたり、猿やイノシシによる農作物等の被害地域が広がってきており、有害鳥獣対策はもはや山間部だけの問題ではなくなってきています。今回の特集では、安全に暮らしていくために私たちができる鳥獣被害防止対策や、猿、イノシシや熊の生態、市で行っている対策について紹介します。対策のポイント、生活圏に鳥獣を寄せ付けない、とどまらせない対策が必要になってきます。有害鳥獣を近づけさせないための環境整備、猿やイノシシなどが食べるものは放置しないことや、自宅や農地の草刈りを定期的に行うことが大切です。農地などに入らせないための電気柵等の設置による侵入防止、ここは危ない場所だと覚えてもらうことも大事なので、農地などに電気柵を張ることも有効です。農作物に被害を与えている鳥獣を罠により捕獲。有害鳥獣が増えすぎると農作物被害や生活圏に入り込む危険性が増します。そのため個体数を管理することが必要です。侵入防止、電気柵等の設置による侵入防止対策、環境整備、放任果樹の伐採、刈り払いによる餌場、隠れ場の撲滅、有害鳥獣捕獲、捕獲による個体数管理。環境整備で農地や実を守ろう。実った柿や栗などはきちんと収穫する。生ごみや野菜くずなどを田畑に放置しない。自宅や農地の周りの草刈り。問い合わせ、農林水産課、農産振興係、内線1246。猿の生態と被害。猿はどんな動物？ 猿は視覚能力や味覚、身体能力、学習能力にとても優れた動物です。色や形の見方、視力は人間とほぼ同じで、遠くの物体や人、食べ物などを認識できます。また、一度食べたものの味や食べた場所、時期も忘れないほど学習能力が優れています。身体能力は2メートル程度なら飛び越えられ、壁などに数ミリの突起やへこみがあれば登ることができるので、フェンスやネットは簡単に越えることができます。猿による主な被害は野菜や果物で、特に苦味のないものを好む傾向にあります。視覚情報で餌を見つけ、高い身体能力で農作物を荒らします。高い学習能力はありますが、逆に怖い場所や人も覚えるので、専用の花火や害獣用パチンコ、スリングショットなどによる追い払いが有効です。また人慣れした猿は人に危害を加える可能性もあるので、注意が必要です。餌やりはしないでください。本市では、被害防止のため、個体数管理や追い払いをしやすくするために、GPS 発信機付きの首輪を装着しています。これにより、群れの行動範囲を把握することに役立ちます。写真1、捕獲された猿。写真2、GPS 首輪取り付けの様子。イノシシの生態と被害。イノシシはどんな動物？嗅覚はとても優れていて、犬の嗅覚に匹敵すると言われています。逆に視力は弱く、人間でいうところの 0.1 を下回る程度と言われていて、敵や餌の発見は嗅覚や聴覚に頼っているようです。また時速 45km で走ることも可能と言われていて、急停止や急発進、急な方向転換もできます。鼻の力はとても強く、 70kg のものも持ち上げる力があります。雑食性で様々なものを食べますが、稲や野菜を狙うので、畑や田んぼを荒らされる被害が多く見られます。神経質で警戒心が強い動物なので、基本的には人間を避けます。もし出会ってしまった場合は、ゆっくりと後退し、その場を離れるようにしましょう。急に走り出したり後ろを向いたりすると襲われる可能性がありますので、気をつけましょう。写真1、設置したイノシシ罠。写真2、捕獲されたイノシシ2頭。その他有害鳥獣について、ハクビシンやタヌキ、アライグマなどに果実や野菜、穀物が食べられてしまうので、畑等が荒らされることが問題となっています。また鹿による被害の報告はありませんが、捕獲頭数が年々増加しており、今後も個体数が増加した場合、樹皮が食べられ木々が枯れてしまうことで、森林への被害が心配されます。ツキノワグマについて、今年は市内で熊の目撃情報が相次いでいます。不安に思われている方も多いかと思います。ここではどういう習性を持つ動物なのか、出会ってしまった場合の対処法、市で行っている対策についてお伝えします。キノワグマはどんな動物？日本にいるクマは2種類で、北海道に生息するヒグマと本州以南に生息するツキノワグマがいます。ツキノワグマは頭の先からお尻までの平均が110から130センチメートルです。 主食として花や実をつける植物、アリやハチなどの昆虫を食べます。雑食性で鹿やイノシシの死骸があれば肉も食べます。視力が弱い代わりに聴力と嗅覚に頼って行動します。嗅覚に関しては犬の7から8倍優れていて、餌の匂いや外敵の匂いを嗅ぎ分けて生活をしています。11月下旬から5月頃まで冬眠期に入り、冬眠明けの5月中旬頃から繁殖期に入ります。この頃に若いクマが母グマから離れて広く移動することで若いクマの出没が増加します。写真1、高畑地区で発見されたクマの足跡。写真2、クマの足跡を拡大したもの。写真3、クマの糞。写真4、クマの足跡の大きさを人の靴と比較したもの。見かけた場合は、もしクマや痕跡を見つけた場合は、自分の身の安全を確保してから警察や市役所にご連絡ください。出会ってしまった場合は、遠くで気づいた時、落ち着いてその場から離れましょう。大声を出したり走って逃げることはやめましょう。近くにいた場合、急な動作で驚き攻撃してくることがあるので、慌てずに、クマに背を向けずにゆっくりと後退しましょう。もし襲われた場合は、クマは一撃を与えてその隙に逃げる場合が多いので、両腕で顔や頭をガードして大怪我を避けましょう。携帯できるものとしては、クマ撃退スプレーも有効です。市のクマ対策。市ではクマの通報を受け、防災無線や防災アプリ、LINE やホームページなど様々な方法で注意喚起を行っています。また、現地に向かい警察と協力してパトロールを行い、状況により猟友会に依頼して罠を設置し捕獲するなど安全確保に努めています。出没場所を掲載しているクママップというサイトがありますので、新潟県内のクマ情報や市内の出没情報について知りたい方は、そちらをご確認ください。写真1、猟友会と協力してクマ檻を設置する様子。写真2、捕獲されたクマの様子。9月、緊急銃による猟が始まります。緊急銃猟は、人の日常生活圏、例えば住居や広場、生活用道路、商業施設、農地などに出没し、人の安全が確保された場合に銃器により捕獲することが自治体の判断により可能となります。その場合にはどんな状況が想定されているのか、簡単にお伝えいたします。1. 熊やイノシシが人の日常生活圏に侵入していること。侵入する恐れが大きいことも含みます。2. 熊やイノシシによる人命または身体への危害を防止するため、緊急に対応が必要であること。3. 重量以外の方法では、的確かつ迅速な捕獲等が困難であること。4. 住民や第三者に重量による危害を及ぼす恐れがないこと。この4つの条件すべてを満たした場合に行うことが可能になります。鳥獣対策及び支援。対策。熊やイノシシが出没しづらくするために、河川や干渉地帯の やぶ刈り払いを毎年行っています。今年度も坪穴地区や辻ヶ丘地区、胎内川河川内を実施予定です。写真は刈り払い等の実施前と実施後の写真。毎年市民の皆様に向けて鳥獣被害に関する講習を行っています。今年度は電気柵の設置に関する講習会を行いました。講習会の写真2枚。支援、田畑を荒らさないための電気柵の購入に対し補助をしています。この他に重量の自治体として従事していただくために猟銃の免許や取得に対し補助をしています。写真は電気柵設置例。個体数管理により被害を軽減するために自治体による罠の設置や重機による捕獲活動を行っています。令和4年から6年度別捕獲実績の表です。縦軸に鳥獣、横軸に令和6年、令和5年、令和4年となっております。猿、令和6年88頭、令和5年118頭、令和4年94頭。イノシシ34頭、36頭、13頭。ツキノワグマ11頭、13頭、2頭。カラス213羽、223羽、285羽。カルガモ0、2羽、2羽。ニホンジカ17頭、5頭、2頭。以上、捕獲実績です。熊の住宅地での目撃や他市町村では人身被害が発生するなど、鳥獣被害対策は農家だけの取り組みではなくなってきています。今後の対策については、市民お一人お一人が、地域の皆さんでも行っていくことがますます重要となってきます。そのためにも、まずは鳥獣被害について身近なことだと興味を持っていただければと思います。問い合わせ、農林水産課農産振興係、内線1246。市民のニーズを叶える障害学習施設の内容と望ましい設置場所は大切に考えている視点。これまでお伝えしてきた通り、検討を進めている障害学習施設は、従来の公民館や図書館の利用者に加え、子ども・子育て世代をターゲットにしつつ、多世代が集い交流することができる施設を理想としています。この理想を実現するためには、一定の広さを持つ敷地が必要となります。それでは、その最適な場所は一体どこなのでしょうか。視点1、幅広い市民から寄せられる大きな期待。新たな障害学習施設の建設は、これまで多くの市民の皆様から寄せられてきたご要望にお応えすべく構想してきたものです。公民館、図書館、交流スペースを備えた総合施設については、子育て世代をはじめ、若者から高齢者まで幅広い世代から期待が寄せられています。視点2、求められる広さとは。まず1、理想とする施設は視点1を踏まえた施設内容に基づき、2、必要な敷地の広さを求めて現実的にそれを確保できる場所を考えていくことが必要で、両者は切り離さずに一緒に捉えていかなければなりません。 理想とする施設のイメージについて、胎内市障害学習施設整備基本構想令和5年3月として取りまとめ、胎内市議会に説明してきているほか、このような施設を整備するという基本的な考え方については説明会等の場で説明に努めてきました。パブリックコメント意見募集では確かに否定的な意見も寄せられていましたが、これまで開催してきた説明会や座談会においては決してそのような意見ばかりではなく、前向きに実現を願う意見も多くいただいてまいりました。また令和7年3月に開催した令和元年当時の胎内市障害学習施設整備検討委員会の委員やワークショップ参加者に対する説明会報告会においては、その終了後に実施した参加者からの聞き取りを含めると、基本計画案カフェ山を含むに対しておおむね7割の方から賛同をいただいております。支店さん、すべての地域の人たちが利用する施設、歩いて行けるところが良いというご意見をいただいていますが、すべての人が歩いて行ける場所は現実的には存在しないため、個々人ではなくすべての地域の人たちにとっての最適地を考えていかなければなりません。なお、新たな施設が中心市街地以外に建設する場合には、既存の中央公民館や図書館の機能役割を維持するため、既存施設の活用も検討して維持していく方針です。視点4、長期的多角的視点も忘れない。旧中条体育館の近くが良いとのご意見もいただいています。しかし現在の中央公民館や中条中学校、旧中条体育館を含むエリアは、今後決めていく統合中学校の建設候補地にもなりうることから、そのことも考慮に入れながら考えていかなければなりません。障害学習施設に関する市民説明会を開催しました。7月27日、中央公民館と産業文化会館の2会場で、障害学習施設に係る市民説明会を開催し、合わせて28名の方にご参加いただきました。冒頭、市長からは次のような説明がありました。1、障害学習施設の建設予定地はまだ決まっていないこと。2. 今後、有識者や施設利用者、子育て世代、公募委員などで構成する審議会を設置し、諮問・答申を経て最終的に建設予定地を決定していくこと。3. 障害学習施設を中心市街地以外に建設する場合には、既存の中央公民館や図書館の機能、役割を維持するため、既存施設の活用を検討していくこと。続いて事務局からは、先日公表したパブリックコメントの実施状況や今後のスケジュールについて説明しました。参加者からは、歩いて行ける場所が良いとのご意見や、建設候補地についてアンケートを実施すべき、施設の具体的なイメージを知りたいといったご要望が寄せられました。市ではこうした皆様からのご意見、ご要望を参考にしながら、多くの方に親しまれ、喜んでいただける障害学習施設の実現を目指してまいります。今後の流れ、今後、基本計画案について修正すべきは修正しながら、さらには必要に応じてパブリックコメントの実施を考えています。特にご意見の多かった建設候補地は、 審議会等の検討を経て、その答申を踏まえて最終的に決定していく方針です。今後の流れ、パブリックコメント、市民説明会、審議会設置及び諮問、審議会からの答申、建設予定地の決定及び基本計画の策定、問い合わせ、障害学習課社会教育係、内線2214-2213、胎内市長選挙、投票日9月14日日曜日、告示日9月7日日曜日、投票時間午前7時から午後8時、みんなで選挙へ行こう、未来をつくるあなたの一票を大切に、9月14日日曜日に投開票される予定の胎内市長選挙が9月7日日曜日に告示されます。選挙は私たちの一票により、今後の私たちの身近な暮らしに大きく影響します。貴重な一票を無駄にしないように、投票日には18歳以上の有権者の皆さんは投票に行きましょう。投票方法、胎内市長選挙、投票日当日、投票用紙に記載されている候補者氏名の上に丸印のスタンプを押します。期日前投票、投票したい候補者の氏名を辞書します。不在者投票、点字投票、投票したい候補者の氏名を辞書します。投票できる方、できない方、平成19年9月15日以前に生まれた方、投票日時点で満18歳以上の方。注意1、法律上、年齢は誕生日の前日に加算されます。いずれの場合も、選挙人名簿に登録されていなければ投票はできません。住所を変更していない方、現住所の投票所で投票できます。市内で住所を移した方、令和7年8月22日以前に転居届をした方、現住所の投票所で投票できます。令和7年8月23日以降に転居届をした方、転居前の住所地の投票所で投票できます。市外から転入した方、令和7年6月6日以前に転入届をした方、現住所地の投票所で投票できます。令和7年6月7日以降に転入届をした方、投票できません。市内から転出した方、投票できません。平成19年9月16日以降に生まれた方、投票日時点で年齢が満18歳未満の方、投票できません。投票所入場券、投票所へは入場券をお持ちください。なお、入場券が届かない場合や紛失した場合でも投票はできますので、その旨係員にお申し出ください。入場券は9月5日金曜日頃までに各ご家庭に届く予定です。期日前投票、投票日当日投票所へ行くことができない方は、期日前投票などをご利用ください。レジャーや買い物、旅行、仕事などの用事で投票日当日に投票ができないと思われる方は、下記により期日前投票ができます。投票所入場券の裏面の宣誓書を事前に記入してお持ちください。場所、市役所本庁舎2階、大会議室。期間、9月8日月曜日から13日土曜日。時間、午前8時30分から午後8時。場所、 胎内市黒川庁舎1階事務室内、期間9月9日火曜日から13日土曜日、時間午前8時30分から午後7時、持ち物、投票所入場券、入場券がなくても投票できます。その旨を係員にお申し出ください。不在者投票、仕事、連絡先での投票、長期間出張をしている方などで体内市で投票または期日前投票ができない方は、滞在中の市区町村で不在者投票ができますので、市選挙管理委員会までご連絡ください。郵便による不在者投票、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方などで、郵便投票証明書をお持ちの方は、郵便による不在者投票ができます。ただし投票日の4日前9月10日水曜日までに投票用紙を請求してください。郵便投票証明書の交付を受けたい方は、お早めに市選挙管理委員会までお申し出ください。郵便等による不在者投票ができる方のうち、法律の要件に該当する方は代理記載制度を利用できます。郵便等による不在者投票ができる方、代理記載制度の法律の要件などについては、市選挙管理委員会へお問い合わせください。病院、施設などでの投票、不在者投票のできる病院、施設に入院、入所中の方は、その病院などで不在者投票ができます。詳しくは病院、施設にお問い合わせください。代理投票など、手に怪我などをして候補者名を書くことができない、またはスタンプを押すことができない場合は、その旨を投票所で係員にお申し出ください。秘密は厳守されます。目の不自由な方は点字投票ができますので、その旨を係員にお申し出ください。選員で選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方は、その証明書をお持ちください。投票日当日、投票所に行くことができない方は、期日前投票、不在者投票をご利用ください。期日前投票、不在者投票などについては、市ホームページにも掲載しています。また、不在者投票請求書兼宣誓書は、市ホームページからもダウンロードできます。開票について、9月14日日曜日午後9時からプレスポ体内で即日開票します。投票区域、投票所一覧、投票区名、投票区域、投票所。第一投票区、本町1、2、西栄町、西本町、北本町、東本町の一部、シルバー人材センター、旧若宮保育園。第二投票区、表町、新栄町、大川町、本町3、4、関沢の一部、飯泉、半山、鴨田、中条小学校音楽室。第三投票区、水沢町、関沢の一部、星宮町、長橋、つつじが丘、筑紫町、沢並保育園。第四投票区、東本町1の一部、東本町2から7、羽黒、野中、並月の一部、追分の一部、中条中学校体育館。第五投票区、新和町、住吉町、若松町、双葉町、並月の一部、追分の一部、二田野、胎内市役所1階ロビー。第6投票区、千葉橋、草野、新館、高野巣、西川内、東川内、八田、虎田、小船戸、船戸、上城塚、下城塚、城塚、塩津、弥彦岡、千葉橋、 地域ふれあいセンター、第7投票区本郷町、西城町、共和町、倉敷町、赤川、赤根町、中条健やか子ども園、プレイルーム。第8投票区木の戸、木の戸地交流施設、木の戸交流館。第9投票区荒井浜、おいで、日立、富岡、江尻、地元、八幡の一部、木の戸中学校、ミーティングルーム。第10投票区、八幡の一部、高野、高野茨島、土作り、横道、平木田、12点、おじや、山屋、菅田、木の戸小学校、ランチルーム。第11投票区、追地新、追地、下高田、山王、中村浜、追地小学校、地域連携ホール。第12投票区、北成田、宮川、竹島、苔の実、高橋、竹島地域ふれあいセンター。第13投票区、高畑、宮瀬、河野巣、笹口浜、新潟食糧農業大学図書館。第14投票区、村松浜、日光、村松浜集落開発センター。第15投票区、黒川上町、黒川中町、黒川下町、黒川南町、黒川西町1区、黒川西町2区、北町、下江端、東木、大見新、蔵王、塩沢、前山台、千代谷、下館、下赤谷、黒川地区公民館、多産業研修室。第16投票区、坪穴、栗木の神殿、夏井、鼓岡、坂井、厚田坂、宮久、河井、須磨木、下荒沢、持倉、黒俣、大長谷、小長谷、桑江、二子楽体内。第17投票区、桃崎浜、桃崎浜集落開発センター。第18投票区、平木田駅前、平木田駅前公会堂。第2投票区と第5投票区は、前回、令和7年7月執行の参議院議員通常選挙と投票所が異なりますのでご注意ください。投票所入場券をご確認ください。胎内市長選挙での投票所の変更点について、第2投票区の投票所が変更になります。前回の選挙、令和7年7月執行の参議院議員通常選挙から第2投票区、表町、新栄町、大川町、本町、3、4、関沢の一部、飯泉、半山、鴨田の当日投票所は、真心保育園日の出から中条小学校、音楽室へと変更になります。今回投票所は、中条小学校体育館隣の交差点すぐ近くの駐車場。問い合わせ、胎内市選挙管理委員会、電話 43-6111、内線 1321。第19回、胎内市私の主張大会。胎内市私の主張大会。7月29日、胎内市産業文化会館にて、市内中学校から選抜された8人の中学生による、胎内市私の主張大会が開催されました。発表後、審査委員長の中井豊様より総評をいただきました。優秀賞を受賞された池田樹里さん、中条中学校と長谷川すずさん、中条中学校の主張文を紹介します。また、8月20日、私の主張、 三市北蒲原地区大会に出場された両名は奨励賞を受賞しました。主催胎内市教育委員会、講演胎内青少年育成会議、胎内市 PTA 連絡協議会。優秀賞夢、中条中学校3年池田樹里さん。寄り添える人に、中条中学校3年長谷川すずさん。奨励賞自分らしく、追試中学校3年平野凛香さん。逃げるという選択、中条中学校3年渡辺ひなたさん。私の趣味、木の戸中学校3年斉藤ココアさん。嘘から学んだこと、追試中学校3年阿部美琴さん。普通というありがたさ、木の戸中学校3年川崎相馬さん。動物の暮らしを守るために、黒川中学校3年井端優さん。大会総評、新潟食糧農業大学学長、中井豊審査委員長。私は原稿から読ませていただきましたが、皆よく書けていました。発表にあたっては、ほとんどの人が原稿を覚えていて、よどむことなく話していました。しっかり準備してきたことがよくわかります。今回発表することで、これまでの皆さんの経験や周りの人々の行動などから感じたことを整理し、心の中で深める良い経験になったことでしょう。中学生らしい新鮮な感覚を持って、それを将来どのようにつなげていくかという考えの主張があり、素晴らしかったです。今後は視野をさらに広く持ち、深く考え抜く日々を大切にしてもらいたいと思います。優秀賞、中条中学校3年、池田朱里さん、夢。I have a dream。 このキング牧師の言葉のように、私には将来叶えたい夢があります。それは動物について研究する動物学者になるということです。まだ小学生になって間もない頃、私は祖父に動物に関する分厚い図鑑を買ってもらいました。表紙には大きなサイのイラストが力強く描かれていて、私の興味を引くのに十分なものでした。企画して早速見てみると、その図鑑には見たこともない様々な動物の写真や特徴が鮮やかに広がっていました。ダチョウやワニ、クマなど迫力満点の姿を捉えた、それは小さいながらも好奇心旺盛だった私をすぐに夢中にさせました。私たち人間が住んでいる地球にはこんなに不思議で美しい生物が多様に広がっているのだということに驚き感動したのを覚えています。それと同時にもっと彼らについて知りたい、見たいという衝動に駆られました。それからは何冊もの図鑑を買い、長期連休には遠くの動物園や博物館に行くことも楽しみになりました。最初に買った図鑑は自分だけでなく、弟も一緒に読み漁り、そのうちボロボロになっていきました。そして小学5年生になったある日、自分の将来の夢について考え、記入するという時間がありました。その時まではただ動物が好きなだけで仕事に結びつけて考えたことはなく、将来の夢についてもきちんとした考えは持っていませんでした。そこで私は図鑑や動物園で見たような素晴らしい動物たちをもっとたくさん知りたい、研究したいと思い、動物学者という夢を掲げました。 その後の6年生の卒業文集でも、その時の考えを素直に書き起こしました。ずっと自分の心の内にあったけど、なぜか自分で気づけなかったようなものがやっと吐き出せた。そんな気持ちもして、どこがすっきりしました。家族や学校の先生も、自分の夢を応援してくれたのがとても嬉しかったです。応援してくれた皆のためにも、この思いは絶対に変えないと心に決めました。皆さんは動物学者というものになるためにどのような道をたどらなければならないのかご存知ですか？実はそれは簡単というには程遠いものなのです。まず、私は現在中学3年生ですが、最初に高校受験が待ち受けています。そこで高校生活を送った後は、さらに大学受験が待ち構えているのです。自分が研究したいことが十分に学べる大学を慎重に選んでいきたいと思います。その大学で動物学を学び、卒業後は大学院に進んで、そこでさらに深く学んで研究し、最後は論文を書いて博士号を取ります。これが一般的に動物学者と呼ばれる職に就くための主な道のりです。ここまでの道のりを経るのに、今から約12年以上はかかります。また、必要ないくつもの試験や審査は難易度がとても高くなっています。この道のりを聞いて、動物学者になるなんて無理じゃないかと思った方もいるかもしれません。実際私も初めて知った時はそう思いました。調べるとこの目標を途中で諦めてしまう人も多いそうです。知れば知るほど自分の目指しているものがどれほど大変なのか思い知らされ、打ちのめされそうになりました。しかし私は絶対に諦めません。まだ不可能だと決まったわけではありません。いつまでも夢を諦めず、努力を怠らなければ必ず達成することができると思います。逆に自分を甘やかし、努力を怠ってしまいは、いつまでも叶えられないと思います。つまり努力こそが私の夢を叶えるための鍵となるのです。私はこの夢をいつまでも何があろうとも絶対諦めない気です。そのための努力も一切怠らず、むしろ加速していくように努力を続けていきます。そしていつの日か動物学者という職に就けることを願っています。原文のまま掲載しています。優秀賞、中条中学校3年、長谷川すずさん、寄り添える人に。皆さんの周りには休んでいる人はいませんか？そしてその人に対して簡単にサボりとか甘えとか不登校とか言っていませんか？そもそも休むことは悪いことなのでしょうか？私がこのように考えるようになったのは、自分のある発作がきっかけでした。その発作は転換と言います。中学2年生だった4月26日、私は学校で倒れて救急車で運ばれました。今は薬が効いて発作は起きにくくなっているのですが、一時期は大変でした。普通に倒れたり、意識を失ったりするだけならまだいいのですが、痙攣のせいで、変な動きをしながら倒れるようになってしまったのです。何よりも私は倒れるところをクラスメートに見られるのが嫌で仕方ありませんでした。私の心の中はみんなを怖がらせてしまうかもしれない。迷惑をかけてしまう。変に思われるかもしれない。という不安でいっぱいでした。私は学校へ行くのがだんだん怖くなりました。また倒れたらどうしようと毎日のように考えてしまい、少しずつ学校を休むようになってしまいました。母親に泣いて頼み、 数日は休ませてもらいました。しかし、その後は休ませてもらえなくなりました。休みたがる私を見て、父親は不登校だということもありました。その時は、学校を休むことは悪いことなのか。人にはそれぞれ悩みがあるし、その悩みはその人にしかわからない。それをバカにするように簡単な言葉で言うのは違うのでは、と心の底から思いました。その時私は、サボりとか不登校とか人に言わない人間になりたいと強く思うようになりました。病気の人や休んでいる人、それぞれにきっといろいろなことを考え、悩んでいるのだと思います。自分がそういう立場になって、初めてそう思いやれるようになりました。休んでいる人に優しく寄り添える人になりたいと思うようになりました。こんなふうに考えられるようになったという意味では、病気に感謝かもしれません。私の両親の気持ちももちろんわかります。きっと今しかない中学校生活を楽しんでほしい。病気なんかに負けないで将来幸せになってほしい。これを乗り越えてしっかり大人になってほしい。と私のことを第一に考えてくれているのだと思います。発作が起きた時には仕事を中断してすぐに駆けつけてくれてすごくありがたく思っています。同じ学年の男子も、私が倒れた時には本気で助けてくれました。心配して声をかけてくれる友達、そっと見守ってくださる先生にも感謝しています。私はこの病気になってから、人を思いやれる人間になりたいと思うようになりました。皆さんはどうでしょうか？周りの人を大切にできていますか？休んでいる人を簡単な言葉でバカにしていませんか？甘えだとかサボりとか傷つくことを言っていませんか？一人一人誰もが大変なことがあったり辛いことがあったりするんだと思います。そういうことを察してあげて寄り添える人を目指していきましょう。私もそうしていきます。休むことは悪いことではないと思います。体の休憩があるように、心の休憩も必要だと思います。皆さんお互いに寄り添う気持ちを大切にしながら、みんなで心の休憩を取りやすい世の中を作っていきましょう。原文のまま掲載しています。第32回胎内市チューリップ写真コンテスト、4月19日から5月4日に開催されたチューリップフェスティバルを題材とした第32回胎内市チューリップ写真コンテストを行いました。同コンテストには県内外から70人、151点の応募があり、厳正な審査の結果、入賞作品10点が決定しました。胎内市チューリップ写真コンテスト審査会からは、例年に比べ雨が多く、チューリップウェディングをフェスティバル会場で開催できなかった中でも、県内外からレベルの高い作品が寄せられ、大変喜ばしく思っております。ぜひ来年も多くの作品が届けられますことを願っています。との好評をいただきました。胎内視聴賞1点、夜の宝石箱、加賀谷陽子さん、新潟市。審査員、選評、ライトアップされたチューリップ畑がとても美しく、主役のピンクのチューリップと、脇役の星空、月、奥の木々、右側に黄色の菜の花を画面に入れて、画面を引き締め、広角撮影したフレーミングも素晴らしく、主役のピンクのチューリップ畑をより引き立て、完成度の高い見応えのある作品に仕上がっています。題名も作品にマッチしており、ロマンチックで素敵です。日中だけでなく、夜もカップル、 家族で行ってみたくなる場所ですね。新潟日報社賞1点、花畑レビュー、太田誠二さん、新潟市。特選1点、春色の笑顔、高橋正夫さん、新潟市。株式会社新潟富士カラー賞1点、日々の狭間で、渡辺隼人さん、山形県。胎内市観光協会賞1点、ビビット、トポさんさん、村上市。JA 北新潟賞1点、原名、駒形陽子さん、長岡市。ナイトチューリップ賞1点、雨の夜、石山博之さん、新潟市。入選3点、木漏れ日、清野スノーさん、胎内市。逃げないで、本間智子さん、新潟市。行ってらっしゃい、山口愛子さん、新発田市。入賞作品を巡回展示します。黒川庁舎1階ロビー、8月29日金曜日から9月11日木曜日。樽ヶ橋観光交流センター、9月12日金曜日から25日木曜日。樽ヶ橋遊園、9月26日金曜日から10月9日木曜日。JA 北新潟胎内営農センター、10月10日金曜日から23日木曜日。産業文化会館、10月24日金曜日から11月6日木曜日。会津弥一店、産業文化会館、11月7日金曜日から9日日曜日。中条駅、11月10日月曜日から27日木曜日。胎内安らぎの家、11月28日金曜日から12月18日木曜日。中条グランドホテル、12月19日金曜日から令和8年2月12日木曜日。ロイヤル胎内パークホテル、令和8年2月13日から3月31日火曜日まで。町の話題。8月15日、産業文化会館20歳の集い2025開催。20歳の集い2025が開催され、対象の264人のうち157人が出席し、同級生との再会を喜びながら大人としての一歩を踏み出しました。代表して伊藤新さんが、20歳は大人としての第一歩、不安や迷いを抱えながら大人としての自覚を持ち前進していきたい、また感謝の心と人とのつながりを大切に考え、これからは支えられる側から支える側へと歩みを進めていきたいと決意を述べました。8月1日、地域おこし協力隊着任のご挨拶。この度地域おこし協力隊として着任いたしました田島智明と申します。胎内高原ワインの振興担当として、新潟フルーツパークのブドウ栽培や胎内高原ワイナリーでのワイン醸造に携わらせていただきます。実は以前胎内市に住んでいたことがあり、山、川、海といった豊かな自然に囲まれたこの地域の環境がとても好きでした。そんな自然の中で胎内市の特産品であるワイン作りに関われることを大変嬉しく思っています。ブドウ栽培もワイン醸造もまだまだ覚えることばかりですが、先輩方や地域の皆様にご指導いただきながら、おいしいワイン作りに励んでまいります。これからどうぞ よろしくお願いいたします。胎内高原ワイン進行担当田島智明さんの写真。7月27日、ホットホット中条、米粉のピザを作ろう、夏休み子供お料理教室。新潟食糧農業大学の学生が育てたナスやピーマンなどの夏野菜と市の特産品である米粉を使って料理を作る夏休み子供お料理教室が開催されました。参加した小学生は大学生に教わりながら皆で協力して生地をこね、好きな具材を選び、思い思いのピザ作りにチャレンジしました。ピザ作りの後は夏休みの宿題にも取り組み、最後は大学生が育てたスイカの振る舞いもありました。自分で作ったピザを食べた子供たちからは笑顔が見られ、学生にとっても良い体験交流の機会となりました。8月8日、ホットホット中条、中学生が赤ちゃんと触れ合い、命の大切さを学ぶ。市内の中学生を対象に赤ちゃんと接することで、命の大切さや親への感謝と自分自身を大切にする気持ちを考える赤ちゃん触れ合い教室を開催しました。赤ちゃんを抱かせてもらったり、妊娠出産育児についての思いを聞いたり、とても貴重な時間を過ごしました。参加した中学生からは、最初は緊張したけど赤ちゃんを抱っこしたり、お母さんたちにインタビューできて楽しかった、自分のお母さんの偉大さを知った、またお母さんからは嬉しかったことなどインタビューをしてもらって、自分の気持ちを振り返ることができてよかったなどの声が聞かれました。7月15日、追事地区、新潟食糧農業大学生が追事祭りに参加しました。新潟食糧農業大学の学生が追事祭りに参加し、地域の方々と一緒に棒を押し、竹の棒を押し合った後に上に乗り棒をへし折るものを行いました。また市の無形民俗文化財に登録されている獅子舞を子どもたちが披露し、大勢の観客を前に迫力ある踊りで魅了しました。8月3日、中条 B&G 海洋センター帝子、夏の思い出、親子で楽しむチャレンジスポーツ夏。23家族65名が参加し、日本水難救済会による水辺の安全教室や川でのカヌー体験、海での水上バイク体験、トーイングチューブなど水辺のアクティビティを楽しみました。また休憩中にはリンゴシャーベットを頬張り、家族で写真を撮る姿が多く見られ、皆さんの夏の思い出になったのではないでしょうか。市内高校大学の魅力をお届け、高校大学魅力通信ナンバー17。市内にある中条高等学校、海市国際高等学校、新潟食糧農業大学の取り組みを紹介します。特色あるそれぞれの学校の新たな魅力を発見しよう。海市国際高等学校、自転車の安全運転を呼びかける広報活動を行いました。6月12日、生徒玄関前にて自転車のヘルメット着用や安全運転を呼びかける広報活動を行いました。柴田警察署体内分庁舎の方々と共に登校する生徒に啓発チラシやティッシュを配布しました。明るく積極的に呼びかけを行い、自転車の安全運転に対する意識向上に努めました。米海軍USS ウォーリアーの皆さんとバスケ交流。7月14日、米海軍の艦船 USS ウォーリアの皆様が本校を訪問され、男子バスケットボール部との交流を行いました。普段の部活動で取り組んでいるトレーニングを一緒に行い、その後は親善試合を楽しみました。地域おこし協力隊だより38、椎谷陽一隊員。地域おこし協力隊として活動期間も早いもので残り1年を切りました。昨年は地域農業のために自身も有害鳥獣駆除に携わりたいという思いから、第一種獣猟免許と罠猟免許を取得しました。黒川猟友会にも入会し、定期的な巡回等にも参加しています。今後も先輩方に教わりながら経験を積んでいきたいと思っています。月々の活動内容を少し報告いたしますと、3月には堺集落内の交流促進の取り組みとして、子ども会でぬか釜おむすびと豚汁会を企画実施しました。昔ながらのぬか釜を利用し、もみを杉の葉で燃焼させてご飯を炊き、子どもたちには自分で握ったおむすびを食べてもらいました。大きなお口でおむすびを頬張る子どもたちがとても可愛く、地域の子どもたちのために活動できる喜びを改めて感じました。4月には集落内で山菜採りとそば打ち体験イベントを開催し、集落の方に散策ガイドやそば打ちの講師になってもらいました。市外からも多くの方にご参加いただき、収穫したこごみも皆さんで美味しくいただきました。5月には昨年に引き続き、集落に新潟食糧農業大学の学生を招いて田植え体験を実施しました。学生との交流は集落に元気を与えてくれると感じていますので、こうした活動は今後も続けていきたいと思っています。今後の予定としては、この冬に里の駅市部への取り組みの一環として焼き芋の移動販売を計画しており、集落内でさつまいもの栽培を始めました。この活動を契機に、将来は胎内市の子供やお母さんたちに笑顔を届けられるような活動を盛業にしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。活動の様子はインスタグラムにも掲載していますので、よろしければご覧ください。健康づくり課からのお知らせ。9月のホットホット料理。時、9月17日、水曜日午前10時から午後1時。ところ、ホットホット中条。参加費500円。定員10人。定員を超えた場合は、初めての方優先。申し込み受付期間。9月1日月曜日から11日木曜日。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、飲み物。申し込み、ホットホット中条。電話 44-8680。献立、知って得する防災食。焼き鳥缶とキノコの炊き込みご飯。麻婆高野豆腐。切り干し大根のサラダ。フルーツ寒天ゼリー。子宮頸がん検診、骨粗鬆症検診のご案内。次の日程で、検診者による子宮頸がん検診、骨粗鬆症検診を実施します。申し込みをしている方には案内を発送しますが、申し込みをしていない方で受診を希望される場合は、健康づくり課までご連絡ください。対象者、年齢は令和8年3月31日現在の年齢。子宮頸がん検診、20歳以上の女性で偶数年齢となる方、および無料クーポン対象の方。 子宮頸がん検診は前年度未受診であれば、奇数年齢の方でも受診可能です。骨粗しょう症検診、30、35、40、45、50、55、60、65、70歳となる女性の方。検診料金、子宮頸がん検診、69歳以下1000円、70歳以上300円。骨粗しょう症検診、69歳以下700円、70歳以上無料。日程、検診日、子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診、会場、受付時間の順で読みます。9月25日木曜日、9月26日金曜日、子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診、ホットホット中条。時間は13時15分から13時30分。9月29日月曜日、9月30日火曜日、炊事農村環境改善センター。なお、30日の骨粗しょう検診はありません。時間は13時15分から13時30分です。10月1日水曜日、10月2日木曜日、子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診、木の戸交流館、10月2日の骨粗しょう症検診はありません。子宮頸がん検診のみ受ける方、13時30分から13時50分。10月6日月曜日、10月7日火曜日、子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診、ホットホット中条。なお、10月7日の骨粗しょう症検診はありません。骨粗しょう症検診のみを受ける方は14時から14時30分。10月14日火曜日、10月15日水曜日、子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診、ニコラク体内、10月15日水曜日の骨粗しょう症検診はありません。10月22日水曜日、10月23日木曜日、子宮がん検診、骨粗しょう症検診、ホットホット中条、10月23日木曜日の骨粗しょう症検診はありません。申請問い合わせ健康づくり課、ホットホット中条内、電話 44-8680。 食生活改善推進員ヘルスメイト養成講座、受講者募集。食について一緒に学びませんか？食生活改善推進委員とは、食について学び、地域での食生活改善や食育を行うボランティアです。日時、回数、日にち、調理の順で呼びます。1回目、9月29日月曜日。2回目、10月29日水曜日。3回目、11月11日火曜日、4回目12月3日水曜日、5回目12月19日金曜日、6回目1月20日火曜日、7回目2月4日水曜日、8回目2月17日火曜日、9回目活動見学、10回目3月16日月曜日。時間は9時30分から11時30分。調理実習の時は13時30分終了予定。活動見学の時間、場所は個別に相談し決めます。場所、ホットホット中条。 料金2000円全10回。終了のためには8回以上の参加が必要。対象、市内在住で講座終了後ヘルスメイトとしてボランティア活動に参加できる方。定員15人。申し込み締め切り9月19日金曜日。申し込み問い合わせホットホット中条、電話 44-8680。 アピアランスケア、用具の購入費の一部を助成します。アピアランスケアとは、がんの治療により外見の変化が生じた苦痛を軽減するケアのことを言います。治療と社会参加との両立を図ることを目的に、アピアランスケア用具の購入費の一部を助成します。対象者、次の要件を満たす人。1、市内に住所を有する人。2、がんと診断され治療を受けた人、または受けている人。3、がん治療に起因する脱毛、乳房切除に伴い用具が必要である人、または必要となると想定される人。4、市税を滞納していない人。5、暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない人。対象者が未成年の場合、4と5は親権者の要件。令和7年4月1日以降に購入した用具が対象。抗がん剤治療の前に脱毛に備えてウィッグを購入しました等。助成内容、対象区分、対象となる用具、助成率、助成上限額の順で読みます。医療用ウィッグ等、医療用ウィッグ、カツラ、装着用ネット、血気防止、1/2、25,000円、胸部補正具、補正下着、パッド、1/2、25,000円、人工乳房、人工乳房、人工乳頭、1/2、50,000円、申請は対象区分ごとに1人1回まで。申請方法、所定の申請書に必要書類を添えて健康づくり課元気応援係ホットホット中条に提出してください。申請書は健康づくり課の窓口、ニコラク体内の窓口、本庁総合カウンターに設置しています。胎内市子ども家庭センターです。休み明けの子どもの心の SOS サイン。子どもたちも保護者の皆様も元気にされていますか？なんだか心がざわざわ揺れ動くということはありませんか？日頃とは違う特別な体験ができる、そして自由な時間が過ごせた楽しい夏休みが終わり、新学期が始まるこの時期は子どもたちの心理状況が不安定になることがあります。保護者の方へ、お子さんの様子はどうですか？学校に行きたがらない、好きなことでもやりたがらない、頭痛や腹痛などのさまざまな体の不調を訴えるなど、お子さんの発信している SOS のサインかもしれません。お子さんの様子を注意して見てみましょう。子どもが話しやすい雰囲気を作って、子どもの目線に合わせて話を聞きましょう。子どもが話しづらそうな時は、いつでも話を聞くよというメッセージを伝え、優しく見守りましょう。子どもたちへ、ご飯は食べれていますか？夜は眠れてますか？まずは朝ごはんを食べると一日元気で過ごせます。夜眠れない時は、寝る前にスマホを見るのを控えることで刺激が減り、寝つきが良くなります。それでも辛い時は、あなたの SOS を聞かせてください。24時間子ども SOS ダイヤル、通話料無料、0120-078310、悩み言おうや学校、下記の相談窓口等にご相談ください。 SNS 相談窓口、心のホットチャットもありますので、悩みの内容などに合わせて気軽に相談してみてください。 胎内市子ども家庭センター、健康づくり課子育て応援係、胎内市西本町11番11号ホットホット中条、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。育児相談窓口、電話 44-8680、 児童虐待相談直通電話 43-0304、 または児童相談所全国共同ダイヤル電話 189、 24時間つながります。電話来所訪問でのご相談に応じます。相談した方の秘密は固く守られます。国民健康保険加入者の皆様へ、バス利用者限定人間ドック集団受診のお知らせ。バス利用をされる方のみが集団受診の予約対象です。自家用車での受診を希望される方は新潟県健康管理協会に直接ご予約ください。対象者、胎内市国民健康保険に加入し受診時に35歳以上75歳未満の方、検診場所新潟県健康管理協会新潟市中央区、電話 025-245-4455、 日程定員10月28日火曜日20人、バス送迎場所市役所または黒川庁舎、検診料本人負担額12,830円から消費税含む。申し込み9月24日水曜日までに資格情報のお知らせまたは資格確認書、認め印、シャチハタ等付加本人辞書の場合は押印不要をもって、市民生活課保険年金係または黒川庁舎市民サービス窓口へ申し込んでください。期限厳守、電話での申し込みはできません。問い合わせ、市民生活課保険年金係内線1149。
町の連絡帳募集、胎内市民ゴルフ大会秋、今回で41回目を迎える市民ゴルフ大会、どなたでも参加できます。ご家族、お友達、お誘いの上ぜひご参加ください。時9月28日日曜日午前8時スタート予定。ところ櫛形ゴルフクラブ、定員120人程度、参加費3,000円、プレー料金、メンバー、メンバー料金、ビジター 12,300円、常用カートセルフ、食事1100円分付き。市内在住の小中学生、高校生1,000円、食事なし。小中学生以下は原則保護者の同伴が必要です。申し込み9月12日金曜日まで。申し込み先、問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408、 または櫛形ゴルフクラブ、電話 43-7200。 折り紙講座、秋の折り紙作り、参加者募集。季節にちなんだ折り紙を作ってみんなで秋を楽しみましょう。時9月25日木曜日午前10時から11時30分。ところ炊事農村環境改善センター。対象市内在住在勤の方。参加費100円、当日払い。定員10人程度、先着順。申し込み期間9月2日火曜日から16日火曜日、平日午前9時から午後5時、電話受付のみ。申し込み先、問い合わせ、炊事農村環境改善センター、電話 45-3101。 子どもお菓子塾、参加者募集。胎内市発祥の米粉を使った見た目も映えるお団子を作ります。時9月27日土曜日午前10時から11時30分。ところ中央公民館。対象小学生。参加費200円。定員20人。 定員に達し次第締め切り、持ち物、エプロン、三角巾、バンダナでもか、マスク、手拭き用タオル、申し込み期間、9月3日水曜日から12日金曜日、申し込み先、問い合わせ、中央公民館、電話 43-2001、胎内平ハイキングウォーク参加者募集、胎内平周辺の転換施設を巡りながらフリーウォーキングをします。昆虫の家や天文館などの人気施設に入場可能です。ゴール後には看護賞を差し上げます。時、10月5日日曜日午前9時から、ところ、ロイヤル胎内パークホテル、定員200人、定員になり次第締め切り、参加費、中学生以上200円、小学生100円、小学生未満無料、申し込み、9月30日火曜日までに申し込み書に必要事項を記入の上、障害学習課スポーツ振興係、黒川庁舎、もしくはプレスポ体内まで参加費を添えてお申し込みください。申し込み書はスポーツ振興係、プレスポ体内に設置しています。市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係、電話47-3408。胎内自然天文館からのお知らせ。スマート望遠鏡で見る秋の天体、参加者募集。タブレット端末で見ることができるスマート望遠鏡を使った観望会を開催します。本や写真でしか見られない淡い天体や星々の姿を見ることができます。時、10月3日金曜日午後7時から8時30分、ところ、胎内自然天文館屋上テラス、対象、小学生以上、小学生は保護者同伴、講師、胎内自然天文館職員、入館料、大人300円、子供150円、胎内創業スタートアップセミナー2025、創業に関する基礎知識を短期間で集中的に学ぶ創業塾を開催します。全セミナーを受講し、条件を満たした場合、市が発行する特定創業支援等証明書の交付対象となります。証明書の交付を受けることで、創業にあたり、さまざまな支援を受けることができます。詳しくは、司法8月合併号の折り込みチラシをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。時、10月19日、11月2日、9日、16日、30日、12月7日、いずれも日曜日、全6回、午後1時30分から4時30分、ところ、胎内市商工会研修室、産業文化会館内、講師、新潟県よろず支援拠点派遣講師、参加費3000円、全6回の受講料、消費税、テキスト代含む、セミナー初日にご持参ください。意見交換親睦会、軽飲食付きに参加の方は、別途1000円かかります。申し込み、9月30日火曜日まで、申し込み先問い合わせ、胎内市商工会、電話 43-3624、オール胎内合人会、関東、関西や県内で活躍する同郷の方々との親交を深めるため、オール胎内合人会を今年も開催します。時、10月11日土曜日午後5時30分から、受付午後5時から、ところ、ロイヤル胎内パークホテル、バス送迎あり、詳細は参加者へ別途お知らせします。参加費1万1000円、申し込み9月19日金曜日まで、申し込み先問い合わせ、商工観光課商工振興係内線1255、うちの蔵ダム演奏会、聴衆者募集、残響する不思議なダム空間で幻想的な音のシャワーを浴びることができます。時、10月4日土曜日午後1時30分から3時ごろ、会場午後0時30分、ところ、うちの蔵ダム、新発田市、 参加費1000円、定員80人、先着順。その他、暖かい服装でお越しください。ダム内は12度くらい、長袖、長ズボン必須。申し込み、9月2日火曜日より、電話、ファックス、またはメールで、氏名、住所、電話番号をお知らせください。後日、詳しい案内書を送付します。申し込み先、問い合わせ、ダムを奏でる会、長谷川、若槻建設株式会社内、電話 31-4111、ファックス 31-4088、メールアドレス、kajikawa886@yahoo.co.jp。 松木理恵氏と胎内高原ワインを楽しむ会、ソムリエの松木理恵氏をお迎えして、5種類の胎内高原ワインと旬の食材を使った料理とのペアリングを楽しむ会です。ペアリングを覚えることで、ワインも料理もより一層楽しめるようになります。時、10月4日土曜日、午後6時から8時。ところ、ロイヤル胎内パークホテル、講師、松木理恵氏、ソムリエエクセレンス、定員100人、参加費1万2000円税込み。内容、提供ワイン予定、市政20周年記念ワイン、ヴァン・ペティアン・ロゼ、アッサンブラージュ・ブラン、アッサンブラージュ・ルージュ、ツバイ・ゲルト。その他、中条駅から市役所経由、ホテルまでの送迎バスがあります。中条駅午後5時発、申し込み時要予約。申し込み、9月19日金曜日までに、ロイヤル胎内パークホテルまで申し込みください。問い合わせ、ロイヤル胎内パークホテル、電話 48-2211、農林水産課農産振興係、内線1245。講師プロフィール、松木理恵氏、2005年第6回ロワールワイン若手ソムリエコンクール優勝、2006年に渡仏し、パリ・エクサン・プロヴァンス・カシスの星付きレストランで計6年間ソムリエとして従事、帰国後、マンダリン・オリエンタル東京を経てフリーランスのソムリエとなる。2014年、第7回全日本最優秀ソムリエコンクール第4位、2020年、ASI 世界ソムリエ協会認定、インターナショナルソムリエディプロマゴールド合格。現在はキャプランワインアカデミーにてワイン&スピリッツエデュケーショントラストの講師、企業内ワインセミナー講師、さらに世界最大級のワインコンペティション、インターナショナルワインチャレンジの審査員も務める。9月は認知症月間です。個人で、家庭で、地域全体で認知症について少し考えてみませんか。9月21日を認知症の日、9月を認知症月間と、共生社会の実現を推進するための認知症基本法、令和6年1月施行において定められました。認知症は誰でもなり得るものであり、決して他人事ではありません。認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるまちづくりを目指し、認知症についての正しい知識と理解に基づいた認知症への備えができるように、市では様々な取り組みを行っています。その取り組みの一つとして、市内4カ所で毎月認知症カフェを実施しています。認知症が気になる人や認知症の人とその家族、地域の人など、誰もが気軽に集える場所です。専門職がスタッフとして常駐していますので、気軽にご参加ください。認知症カフェ、日時、テーマ、場所、料金、問い合わせの順に読みます。寄り道カフェ、9月16日火曜日、13時30分から15時、場所、イオンスタイル中条カフェスペース、料金無料、問い合わせ、 地域包括支援センターチューリップ園、電話 28-0022、 虹色カフェ体内、9月19日金曜日13時30分から15時、テーマ認知症災害に備えておくこと、場所ホットホット中条、料金100円、お茶代。問い合わせ福祉介護課、電話 43-6111、 内線1132、地域包括支援センター山防止、電話 47-2115。 喫茶大掃除、9月25日木曜日10時から11時半、テーマ胎内市の認知症に関する取り組みケアパスについて、場所大掃除、料金300円、飲み物お菓子代。問い合わせ地域包括支援センター中条愛公園、電話 46-5601。 おつでカフェ、9月30日火曜日10時から11時半、テーマ芸術の秋音楽に触れましょう、場所おっぽうじ本坊、料金300円、飲み物お菓子代。問い合わせ地域包括支援センター中条愛公園、電話 46-5601。 在宅医療と人生会議のお話、あなたは将来医療や介護が必要になったとき、どこでどんな療養生活を送りたいと思いますか。人生の最後まで自分らしく暮らし続けるためには、これからをどう生き、どう終えるかを前もって考え、周囲の人と共有することが大切です。今から在宅医療や人生会議について一緒に考えてみませんか。時、9月30日火曜日、午後1時半から3時。ところ、木のと交流館大広間。対象、市内在住の方。講師、柴田地域医療介護連携センター職員。参加費無料。申し込み、9月25日木曜日までに電話でお申し込みください。申し込み先、問い合わせ福祉介護課健康長寿推進係、内線1132。認知症介護教室のご案内。健康的な毎日を送るために、お家でできる健康体操についてこの機会に学んでみませんか。時、9月10日水曜日午前10時30分から1時間程度。ところ、黒川病院。対象、認知症のご本人やご家族、認知症について学びたい方。講師、作業療法士。参加費無料。定員10人程度。申し込み、9月9日火曜日までに電話でお申し込みください。申し込み先、問い合わせ黒川病院認知症疾患医療センター、電話 47-2640。 婚活支援、新潟バーベキュー協会パンチョ須田さんプレゼンツ、幸せの7号線エリアの美味しい食材を使った本格おしゃれバーベキュー@紫雲寺記念公園。新潟バーベキュー協会会長のパンチョ須田さんによる本格バーベキュー、新潟県農業士協会とコラボして、柴田、胎内、聖郎県域のえりすぐりの食材を使用。折々フラワーさんによる会場装飾でバーベキュー会場がおしゃれ空間に。自然と距離が縮まる美味しく楽しい時間を過ごしませんか。時、10月4日土曜日11時から15時。受付開始10時30分から。ところ、紫雲寺記念公園、柴田市藤塚浜299。定員、おおむね28歳から43歳までの独身男女各30人。参加費、男性4500円、女性3000円。申し込み9月26日金曜日まで。申し込み先、問い合わせ株式会社トワイリンクス、定住自立券事業受託者。電話または同社ホームページから事前申し込み。電話 025-290-7606。 詳細申し込みはこちら。 ホームページの QR コードあり、地学機構新発田市南部林道大沢山ビューポイントで鉱物採集、新発田市の旧 JR 赤谷駅付近の案内板から林道に入り、遠くに内の倉ダム湖が見えるところで鉱物採集を行います。事前に雲母石器泳や紫水晶の破片、クジャク石などを確認しています。時10月4日土曜日午後1時から3時、ところ新発田市南部林道大沢山、集合場所県道14号新発田津川線を赤谷に向かい、左側にある旧米倉小学校の前に午後1時集合。舗装された林道を各自の車で10分ほど移動します。対象小学生以上、車で移動できる方同伴、参加費無料、ケース付きミニ標本1個申請、定員10人、持ち物、飲み物、手袋、スコップ、その他採集に使うハンマー、ルーペは貸し出し用があります。申し込み9月28日日曜日まで。申し込み先問い合わせ、地学探査会渡辺、電話 080-1097-1618。 催し、令和7年度胎内市防災訓練の実施について、市主催の防災訓練を実施します。内容は初期消火訓練や土嚢作成講習、避難所開設訓練、心肺蘇生法などの訓練、自衛隊や消防署員による救助訓練等を行う予定です。また地震体験者による地震体験や、自衛隊、消防署、警察署などの防災関係車両の展示、ご家庭で備える災害用備蓄品の展示なども計画しており、どなたでも参観いただけます。時9月28日日曜日午前10時から午後0時30分ところフレスポ体内、問い合わせ総務課防災対策室防災係、内線1317。2025下越地区動物愛護フェスティバルの開催、毎年9月20日から26日は動物愛護週間です。フェスティバルでは2つの特別公演を行います。この機会に人と動物の共存について考えてみませんか。時9月23日火曜日祝日午後0時30分から3時、ところ新発田市障害学習センター、新発田市中央町 5-8-47。 内容、講演内容、講演1、こんなに変わった新潟県の動物愛護の歩み、講演2、にゃん型センタークリニック猫の不妊手術専門病院の活動、参加費無料、申し込み不要、問い合わせ下越動物保護管理センター、電話 24-0207。 ホームページはこちら、 QR コードあり。第7回ぶどう祭、時9月23日火曜日祝日午前9時から午後0時30分、ところプレスポ体内、入場無料。内容、ぶどう紹介、演舞ほか、ぶどう体験、お菓子イベント、持ち物、飲み物、タオル。問い合わせプレスポ体内、電話 43-0003。 重機パイロット選手権2025、今年も重機パイロット選手権2025が開催されます。みんなが楽しめる体験イベントがいっぱい。詳細は司法体内9月15日号の折り込みチラシをご覧ください。時9月27日土曜日午前10時から午後3時、ところ体内スキー場駐車場、問い合わせ地域整備課管理係、内線1218。お知らせ、防災出前講話について、市では市民の皆様が防災について理解を深めていただけるよう、防災担当職員が地域に出向いて行う防災出前講話に力を入れています。身近で発生するかもしれない災害のメカニズムを理解し、災害発生時に取るべき行動などが事例に分かれば、普段から安心して暮らすことができます。 この防災出前講話を希望される自治会、集落、自主防災会、団体等の方は、総務課防災対策室までご連絡ください。講話の概要、地域のハザード、危険性に合わせたお話を行います。簡単な英語、日本語による外国人向けの講話も可能です。問い合わせ、総務課防災対策室防災係、内線1317、換水用機械等整備対策事業費補助金のご案内。この度の異常渇水と高温に伴い、農業者等が干ばつ被害を軽減させるために行う対策、ポンプやポンプ車等の借り上げ、ポンプ、タンク等の購入に要した経費を補助します。対象、換水実施必要面積が以下の面積に該当する農業者、農業者の組織する団体、農業法人等、1、水筒作付け面積の 30% 以上または30R 以上のいずれか、2、園芸作物作付面積のうち 10R 以上、対象期間6月25日から9月30日まで、詳細は市ホームページまたは農林水産課までご連絡ください。金額、補助対象経費の2分の1上限あり。申し込み、10月31日金曜日午後5時までに農林水産課まで申請書を提出してください。申請書は市ホームページからダウンロードもしくは農林水産課窓口で配布しています。申し込み先、問い合わせ、農林水産課農産振興係、内線1247、1248。9月9日は救急の日。近年、全国的に救急出動件数は増加していますが、その半数は軽症者です。出動できる救急車の数には限りがあるため、必要な人が利用できるよう、救急車の適正な利用を心がけましょう。問い合わせ、柴田地域広域事務組合消防本部警防課、電話 22-9073。 9月は新潟県高齢者見守り強化月間です。県では一人暮らし高齢者や認知症高齢者が増加する中、毎年9月および2月を新潟県高齢者見守り強化月間と定めています。この機会に高齢化と地域の問題について考え、見守り支え合い活動を始めてみませんか。挨拶、おはよう、こんにちはなど日頃からご近所で声を掛け合いましょう。気配り、いつもより元気がないみたい。地域の高齢者をさりげなく見守りましょう。助け合い、お年寄りが些細なことでも気軽に助けを頼める地域の輪を作りましょう。問い合わせ、福祉介護課地域福祉係、内線1138。低所得世帯向け省エネエアコン購入費を助成しています。市では経済的な理由により省エネルギー性能の高いエアコンの購入が困難な世帯を対象にエアコン購入費の助成をしています。助成を受けるには条件がありますので、エアコンの購入を考えている方または購入された方はご相談ください。詳しくは市法7月1日号13ページまたは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1151。ホームページはこちら、 QR コードあり。健康が伸びる館県の美館、9月の予定。内容、日程、時間の順に読みます。足湯でフットケア、毎週月曜日から金曜日10時から15時。弁当配達ボランティア活動、毎週月曜日から金曜日13時30分から15時30分。通いの場体操、毎週火曜日10時から11時30分。カラオケ、毎週火曜日木曜日13時から15時。脳活脳トレ、4日木曜日10時から11時。脳活習字、11日木曜日10時から11時。脳活音楽レクリエーション、18日木曜日10時から11時。 竹島宿25日木曜日9時30分から11時30分刺し子の会、参加費1000円、定員10人、申し込みは9月17日水曜日までに直接県の美館にお申し込みください。24日水曜日9時半から11時半、チューリップ県の美ルーム TKR 県の美館に地域包括支援センターチューリップ園が出張し、健康長寿のヒントとなる話題と気軽に相談できる居場所を毎月開設します。9月の健康長寿のヒントは夏野菜を使った料理を作ろうです。料金300円、定員15人、抽選。申し込みは9月4日木曜日までに直接県の美館にお申し込みください。10日水曜日10時から11時半、介護予防型ミニデイサービス申し込み必要。毎週金曜日10時から14時半、予定を変更する場合がありますので利用についてはお問い合わせください。申し込み先問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1132、県の美館旧竹島小学校裏、電話28-7983。開館時間午前9時から午後4時、休館日土曜日曜祝日。無料観光周遊バスくるっと体内、市内の主要観光施設を事前予約不要で巡回する無料観光バスを運行します。事前予約不要で乗り降り自由、秋の行楽シーズンのお出かけにご活用ください。1日3回次のコースを周遊します。時9月13日土曜日から11月24日月曜日休日までの土日祝日。中条駅西口を出発して胎内ルート、中条駅西口、木の戸ルートの順に回り中条駅西口に戻ります。第1便、中条駅西口9時5分、本町通り商店街松田屋呉服店様近く9時15分、樽ヶ橋遊園9時30分、ロイヤル胎内パークホテル9時45分、樽ヶ橋遊園10時、本町通り商店街松田屋呉服店様近く10時15分、中条駅西口10時25分、平木田駅前10時40分、木の戸観光物産館お食事どころ2代目たらふく亭10時50分、平木田駅前11時、中条駅西口11時15分。第2便、11時45分、11時55分、12時10分、12時25分、12時40分、12時55分、13時5分、13時20分、13時30分、13時40分、13時55分。第3便、14時25分、14時35分、14時50分、15時5分、15時20分、15時35分、15時45分、16時、16時10分、16時20分、16時35分。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1253。消防大会の結果について、6月29日に新発田市で開催された三市北蒲原地区市会ポンプ操業協議会に小型ポンプ操法に第5分段第2部第1班大井出富岡と、ポンプ車操法に第10分段第1部黒川本村自動車分団が胎内市の代表として出場し、小型ポンプ操法は検討するも惜しくも第4位という結果でした。ポンプ車操法は聖籠町消防団に続く第2位となり、7月27日に十日町市で開催された新潟県消防大会に出場し、猛暑の中精一杯の力を発揮し第4位となりました。問い合わせ、 総務課防災対策室消防防犯係内線1317もっと見たい内みんなに伝えたい胎内市の風景私だけが知っている風景それだけではもったいない自分で撮った胎内市での写真を皆さんに届けてみませんか写真募集中応募フォームから簡単に応募できるようになりました応募フォームの QR コードあり8月合併号の司法アンケートに寄せられたご感想を紹介します。本庁を盛り上げてくださっている方たちが司法で特集されていて嬉しく思いました。私も本庁イベントによく参加していて楽しませてもらっています。本庁通りでたくさんのイベントがあることを初めて知りました。今度ゆっくり本庁通り散策したくなりました。お詫びと訂正。司法8月合併号の特集「おいでよ本庁通り商店街」の記事で誤りがありました。4ページ「人と地域がつながる喫茶店の下段」「本庁通り商店街の魅力について教えてください」の本文4行目「かつみや美しいのみ」と記載しましたが正しくは「かつみや見るのみ」です。お詫びして訂正いたします。ナスバ自動車事故対策機構では、自動車事故により重度の後遺障害が残った方への介護料の支給を行っています。重度後遺障害者介護料支給制度、支給対象者、自動車事故が原因で脳、脊髄または胸腹部臓器に重度の後遺障害が残り、日常生活において常時または随時の介護が必要な方、支給額、月額、特一種、99,810円から226,330円、一種、85,390円から177,950円、二種、42,700円から88,980円。支給制限、詳しくはお問い合わせください。丸一、次の方は支給対象者となりません。ナスバ養護施設へ入院している方、他法令に基づく施設に入所している方、介護保険法、労災保険法など他の法令に基づく介護料相当の給付を受けている方、丸二、次の方は支給が停止されます。所得制限、主たる生計維持者の合計所得が年間1000万円を超えている方、申し込み先、問い合わせ、独立行政法人自動車事故対策機構新潟主管支所、電話 025-283-1141、郵便番号 950-0965、新潟市中央区新港町 6-4、新潟県トラック総合会館2階、胎内市の歴史探訪234、集落の歴史20、黒川、村の由来と歴史、地名は九相図原油が黒々と流れていたことに由来し、天智天皇7年668に、越之の国から燃ゆる水を献上すると日本書紀に記されている九相図の産地が、ここ黒川と言われています。建久3年1192、源頼朝の家臣、和田義盛の弟である和田宗実が、奥山の庄の地頭として黒川を領地とします。建治3年1277の古文書には、黒川の地名が登場し、室町時代から領主は子孫代々地名の黒川を姓とします。黒川氏は上杉謙信、足利尊氏などと共に戦った勇猛な武将で、現在の下立大倉神社付近の黒川館跡と黒川城跡では、今も堀跡などを見ることができます。慶長3年1598、上杉家の会津国替で黒川氏も統治を去り、江戸時代初めは村上藩領、その後幕府領となり、村上藩領の時代に村上から茶の栽培が黒川に伝わったといいます。 柳沢時代の黒川の繁栄、享保9年1724、将軍徳川綱吉の老中として権勢を誇った柳沢義康の四男常隆が黒川一帯の1万石を与えられ黒川藩主となります。当初藩主と大半の家臣は江戸で暮らし、七代藩主光照から黒川に移り、現在の黒川小学校付近に御殿を構え、明治維新までの145年間統治を治めます。当時越後に12箇所あった藩校の一つである弘道館では多くの若者が学びました。1と6のつく日に市場黒川市が開かれ、俳句や茶道、和菓子の文化も広まり、祭りの出汁も引かれにぎわい、現在も黒川大祭として受け継がれています。この時代黒川は黒川町と呼ばれ、広い街道と町並みが整備されました。中心地に大城屋で大官職も任された黒川伊藤本家があり、伊藤家は飢饉の際貯蔵していた干し谷子を村人に配布して藩主から感謝状を賜ります。また敷地内には藩主から贈られた伝内柿の木が現存し、当時の土蔵は国の登録有形文化財となっています。明治時代の戊辰戦争で黒川は新政府軍に陣屋を無血開城し戦火を免れ、最後の藩主光圀も後に黒川県の知事や貴族院議員となりました。近現代の黒川、明治34年1901に黒川村が成立し、柳沢家御殿跡周辺に役場、学校、郵便局、駐在所、農協、保育園、石油会社などが置かれ、村の中心として発展しました。戦後は平木田停車場線沿いに住宅街ができ、通称満州国通りと呼ばれました。また黒川藩筆頭家老渡辺家の末裔渡辺義雄氏は衆議院議員として郷土の振興に尽くされました。昭和25年から黒川を1区、2区、3区としていましたが、住宅街が増え、昭和56年に行政区を上町、中町、下町に新住宅地を北町、南町、西町とし、さらに平成6年に西町を1区と2区に分け、平成17年9月1日に町村合併し、今に至ります。写真が5枚。写真1、市場黒川市の観察、黒川郷土文化伝習館で展示。写真2、大正時代の黒川山車。写真3、黒川村高知絵図面1863年。今から約140年前に黒川庁舎付近を描いた絵図で、JA 黒川跡地に陣屋を置き、現在の黒川小学校付近に柳沢家の御殿がありました。道路など町並みの一部は江戸時代から同じように残っています。写真4、渡辺義雄氏の胸像、黒川郷土文化伝習館隣。写真5、黒川藩柳沢家の御殿跡、黒川多目的広場。写真終わり。文、写真、生涯学習課。司法の中から答えを見つけて応募しよう。司法アンケート、クイズに挑戦。問題、三択問題です。10月11日に開催される関東、関西や県内で活躍する同郷の方々との親交を深める会の名称は何でしょうか。あ、くるっと体内合人会。い、エンジョイ体内合人会。う、ボール体内合人会。応募方法、はがきまたは応募フォーム。市ホームページの応募フォームから応募ができます。応募フォームはこちら、QR コードあり。お一人につき1通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や、今月号の感想をいただいた方の中から、抽選で図書カード500円分を4名様に差し上げます。応募でいただいたご質問は内容により担当課から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、 市ホームページの各回のお問い合わせをご利用ください。締め切り9月16日火曜日、当日消印有効。前月号の答え、あ、悠々。前月号の応募者数と正解者数、応募者数23人、正解者数23人。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募はがきの書き方、はがきの裏面にクイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、市政や司法に対するご意見や今月号の感想を必ずご記入ください。はがきの表面には、郵便番号 959-2693、胎内市新和町2番10号、胎内市役所総合政策課、広域情報推進係行きとご記入ください。応募を通じて取得した個人情報は、商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は、個人情報を除き、司法や市ホームページに掲載することがあります。覚書9月2日火曜日、4ヶ月時検診、7ヶ月時検診、3日水曜日、夜間窓口、10日水曜日、夜間窓口、11日木曜日、1歳児歯科検診、17日水曜日、健康寿命を延ばす介護予防講習会、夜間窓口、18日木曜日、1歳6ヶ月時検診、19日金曜日、星空のヨガ、3歳児検診、20日土曜日、秋の星座神話解説教室、23日火曜日祝日、体内平自然観察会、24日水曜日、夜間窓口、25日木曜日、折り紙講座、秋の折り紙作り、27日土曜日、ゴルゴ松本講演会、重機パイロット選手権2025、28日日曜日、体内市民ゴルフ大会、秋、30日火曜日、マタニティ教室栄養編。市長同棲、7月21日から8月20日、7月23日水曜日、体内多目地蔵尊供養法要、新潟県治水砂防協会定期総会、北陸地方整備局要望、砂防事業に関する意見交換会、24日木曜日、中条小学校校舎建設工事竣工式、25日金曜日、下越土地開発公社理事会、下越福祉行政組合議会定例会、柴田地域広域事務組合議会定例会、スポーツ少年団ソフトテニス表敬訪問、26日土曜日、全日本カート選手権新潟大会開会セレモニー、胎内市自動車整備組合講演会納涼会、27日日曜日、障害学習施設に関する市民説明会、28日月曜日、胎内スマートインターチェンジ地区協議会、30日水曜日、胎内市交通安全指導。8月1日金曜日、地域おこし協力隊任命式、2日土曜日、星の宮第一町内会納涼祭、5日火曜日、北陸地方整備局新潟県への要望、7日木曜日、阿賀北市長会総会、知事と市町村長との懇談会、8日金曜日、土木3団体中央要望、15日金曜日、胎内市20歳の集い2025、20日水曜日、胎内市戦没者慰霊会、胎内リゾート取締役会、僕の私の歯元気、3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します。今井ゆめかちゃん西本町、桐生のどかちゃん新和町、小島健也ちゃん住吉町、佐々木雄生ちゃん大川町、本間いつきちゃん本郷町、松浦沙羅ちゃん 加賀新、三宅青人ちゃん、赤川、森田沙穂ちゃん、北成田、ディア君のディア体内、ナンバー2。2025年度秋シーズン決定。2025年度秋季公式戦が今月からスタートします。10月18日土曜日は陸上競技場へ。試合日程、第1節9月7日日曜日12時半から。場所、富士通スタジアム川崎。対戦相手、ブルズフットボールクラブ。第2節9月23日火曜日祝日10時30分から。場所、アミノバイタルフィールド。対戦相手、三菱商事クラブトライアックス。第3節10月4日土曜日13時15分から。場所、アミノバイタルフィールド。対戦相手、ペンタオーシャンパイレーツ。第4節10月18日土曜日13時から。場所、胎内市総合グラウンド陸上競技場。対戦相手、ブルーサンダース。第5節11月3日月曜日祝日13時15分から。場所、アミノバイタルフィールド。対戦相手、警視庁イーグルス。第6節11月15日土曜日、時間未定。場所、富士通スタジアム川崎。対戦相手、品川 CC ブルザイズ。第4節は胎内市でのホームゲーム開催となります。ぜひ試合会場で生のアメフトをご観戦ください。他試合の観戦方法については別途ご案内させていただきます。本町通り商店街に新事務所設置。胎内ディアーズの事務所を本町通り商店街に移転しました。平日のみの稼働になりますが、皆様の近い存在であるための第一歩でもあります。事務所ではディアーズグッズも販売しておりますので、ぜひお立ち寄りください。胎内ディアーズ株式会社、ディアーズフットボールクラブ、新事務所胎内市本町3-3。写真が3枚。写真1、事務所外観。写真2、グッズエリア。写真3、試合告知チラシ。写真終わり。人口の動き、住民基本台帳7月31日現在、人口26,440人、前月比マイナス41、男13,007人、女13,433人、転入53、転出61、出生5、死亡38。世帯数19,030戸、前月比プラスマイナス0。以上で司法体内ナンバー461、令和7年9月1日号を終わります。編集・発行・デザイン、胎内市総合政策課。郵便番号 959-2693、 新潟県胎内市新和町2番10号。電話 0254-43-6111、 ファックス 0254-43-2868、 メールアドレス koho@city.tainai.lg.jp。 次回発行、令和7年9月12日金曜日。音訳担当は胎内市音声役、木和の会でした。